うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週もね元気にやっていこうかなと思います。でね、あのね、先週はねすごいやっぱね仕事は常に忙しいんですけども、でただね、ゲームの方もイベントがすっごいいろんなもんが重なってて、もうほとんどアニメが見れてギリギリみたいなね状態なんですけども、まあね、そこはね諦めず自分が好きでやってることなんでね続けていこうかなと思ってるんですけどもね、なかなかちょっと見忘れてたりとか飛ばしちゃってたとかもあるしね、まあ、そのゲームのイベントなんてもうスマホばっか画面に集中してるんでね、もうアニメの内容が頭に入ってこないっていう状況も続いておりまして、ちょっとやべえなっていう状態なんですけど、まあそんな中でね、また後でお話しするんですけど、新しいゲームを始めちゃってねバカみたいに、まあでもね意外に楽しいんですよ。今回紹介しようかなと思ってたゲームアプリ、まあ多分みんな知ってると思うんですけどね、僕はちょっとだいぶ遅れてから始めたって感じなんでね、今更かよっていうのはあるんですけど、結構やってみると面白かったっていうね、さっきもずっとレベル上げしてたんですけどもね、はい、まあそれは後でお話しようかなと思うんですけど、今週のアニメの感想は、なんて言えばいいんだろうな、まあ、簡単に言うと侵略系アニメかなっていう、まあそのままなんですけど、タイトル言えば多分そのままなんですけど、まあただね、その出てくるキャラクター一人一人がすごい濃くて、でストーリーもそのある一人一人のその内容があるんですけども、で、まあ、最終的には全部つながるんですよね。つながったお話で、あ、なるほどねっていうところが、まあ、ラストまで見ないといけないんですけど分かるアニメであって、でなかなか見応えは、まあ、最初の方は結構ギャグ戦が多いんですよね、まあ、ギャグはところどころ入ってくるんですけど、最初ギャグが強くて、で中間ぐらいからその各キャラクターたちの、まあ、過去編じゃない、過去みたいな感じじゃないんですけど、まあ、そういった内容も織り交ぜたそのストーリーがあって、カクカクと、でラストにその全ての内容がつながって一つの作品になるっていうような感じだったと思うんですけどね、もう結構前に見たやつなんで、もうねちょっとね最近記憶、まあ、記憶はもともとない方なんですけど、記憶力が、ない方なんですけど、まあ、見たアニメをそのぼんやり覚えてるって感じなんでね、ところどころずれてる、まあ、前もお話したと思う、ところどころずれてる、でちょっとそれ違くねっていうのもあると思うんですけどそこはもう改めて見ていただければね、違うっていうところもはっきりするだろうし、そのね自分の説明ベタな部分も察してくれればと思います。で、ね、今回のアニメはその六条魔の侵略者っていうアニメなんですけど、これも原作はライトノベルの作品でですね、まあ、要はその、まあ、あるね、アパートの106号室っていう、まあ、ちょっと具体的な内容になるんですけど、106号室っていうところに里見光太郎っていうね主人公がその春から、高校生になるということでですね、まあ、親がいろいろ転勤しててですね、一緒に暮らせないということで一人暮らしを始めるんですよ。でそこの106号室はすごい安いんですよ、家賃も光熱費、礼金敷金含めてね、ですごい安い物件を見つけたから、こいつはいざその引っ越してくるんですよ。でただいわくつきだったっていうね、ことでスタートするんですけども、でまあ引っ越してきてからね、まず最初に出てくるのが東本菓子さなえっていうね、自爆霊の女の子が出てくるんですよ。でまあこの女の子もね、まあいろいろと分けあってそこにいるんですけども、でまあなんだろう、この自爆霊ちゃんはね、ここは私の住処だから出てけみたいなねと言うんですけども、まあ里見光太郎も光太郎でね、もう他引っ越す場所もないし、こんな安い物件は他にないってことでね、俺が借りたんだからここは俺の場所だみたいなね感じで言い合って、まあ、とりあえずなんかバトルっていうわけではないですけどね、なんかいろいろ揉めくちゃになって、なんかでそのじゃあこうしようみたいな感じで話が進んでいくんですけども、でまあそっからね、なんかねもうこのここのいわくつきの部屋をある理由があってこの いわくがついてるんですけども、まあ、そこにはねいろんなあの種類種族って言えばいいのかな、種族の女の子たちが集まってくるんですよ、うん、まあ、パパッとあの出てくるキャラ言うと、あの虹のゆりかっていうね自称魔法少女っていうね女の子が来て、うん、ここはもうなんとかしないとダメなんだみたいな感じで、ね、来るんですよ。だけど周りは信じてないですよね、うん、本人は魔法少女だって言うんですけど、ただまあ周りにその魔法を見せてはいけないっていうね、うん、なんか掟があるみたいで見せれないんですけども、ただその一生懸命ね言うんですよ。でも結構その見えないところで頑張ってるって感じでね、ただこのキャラはすごい爆笑、うん、あのギャグキャラに近いんですよね。でもってすごく可愛らしい女の子なんでね、見応えがある子はこの中では多分ユリカかなと俺は思いますね、うん、でもう一人出てくるのが、蔵のキリハっていうね、まあ、自称地底人ですよね古代文明の末裔とかなんとかっていう話なんですけど、うん、でこの女の子はねすごいそのなんて言えばいいの、俺から見ればねそのお母さん的お姉さん的なキャラかな、うん、まあ、孝太郎あの手この手でちょっとこう翻弄しつつ侵略してくるみたいな感じなんですけども、うん、なかなかできた女性だと思いますよ、うん、さっきはね一見あの魔法少女のユリカはねちょっと天然っていうかボケか、うん、ボケな感じで、でまあ自爆霊のサナエはおてんばなのかな、うん、に近いキャラで、でまあこの地底人のキリハは、うん、お姉さん系の落ち着いたね、うん、ムードのあるキャラであるっていうね感じなんですけども、でまだ出てくるんですよ、まだ出てくるんですよ。あのねもう一人がねティアミリス・グレフォルトーゼっていう、ちょっと読みにくいんですけどもね、まあ、俺から見たら自称宇宙人なんか宇宙のね空間からやってくるんですけども、で急に部屋からねなんかブラックホールじゃないですけどねワープゾーンみたいなのが現れて、そこから急に現れるんですよね、でこの子もこの106号室のその異妙な力を手に入れるためにこう侵略してくるんですけども、うん、でまあその、あの護衛役としてルースカニアナイ・バルト・ムシーハーっていうちょっと何の名前か分からんですけど、うん、もうちょっとまあ、 あの略した名前がねルースっていう感じでね呼ばれるんですよ。さっきのやつもティアって呼ばれて、でこの子もルースって呼ばれるんですけども、うん、まあ本名がそんだけ長いっていう感じなんですけどね、まあさすがライトノベルだけあるなっていう感じなんですけども、うん、でこの子はそのルースはこのティアね、そのティア王女なんでね、まあ、それを護衛するためにこう一緒に付き人なんで、この侵略の何だろう戦いには参加はしないんですけども、まあいろいろとその知能をねあのこのティアに与えたりとかやり方を与えたりとかするんですけどね、ただね、まあ、あの本編見てもらえればわかると思うんですけど、この子はねあの大のねカブトムシ嫌いなんですよでもうあのもうなんて言えばいいんですかね、もう写真でもダメだし、うん、まあ、動画なんかもちろんダメ、もう本物が来てもダメなんですけどね、まあ、それを見るとすごい暴れ出すっていうねシーンがあって、まあ、ここも見応えがある、まあ、これもね ある一作一話で一話でそのシーンがあるんでね、ぜひ見てもらえればすごい面白いです。これはね問題持ってくるのがやっぱ魔法少女のユリカがやらかすんですよね、うん、なかなかそこも面白いということでね、で最後にまあ出てくるのが、桜庭春美っていう里見光太郎が通う学校の先輩にあたるんだよな、うん、先輩にあたるんですけども、まあ、この子と知り合ってそのある部活のね、ことを立ち上げて2人でやっていくんですけども、なんか何だったっけ、編み物研究会かわからんですけど、なんかそんなような会を部活かななんかをやり始めてて、まあ孝太郎はねちょっとこの晴美にちょっと好意を抱いてるって感じでね、でもね見てるとね全員が最終的に孝太郎にっていう感じなんですよね、うん、でしかもその彼らがその出会った時はすごいみんな初対面なんですよ、まあ当たり前なんですけどね、初対面なんですけど、なんかこのストーリーの中で一つ一つねなんかかけらをこう記憶を思い出すって感じなんですかね、で何かが何かでこう繋がってくっていう感じなんですよ、うん、だから過去には出会ってるんではないかなっていう感じの見方で僕は見てたんですけども、うん、まあ、ラストはね、想像以上のことになってたんでね、 なかなか面白い。まあ具体的に普段何やるかというとね、なんかね、いろいろやるんですよ。この部屋は私のだっつって争うんですけども、なんかね、いろいろゲームが多いんですよね。一回その家を破壊して、そこの大家さん、まあ後に出てくるんですけど、大家さんがね、まあ里見光太郎の同級生かになるんですけどね、すんげえ怖えんすよ、うん、でみんなビビっちゃって、うん、だからもうバトルはダメだっつって誓約書を書かされて、でまあどうやったらそうかっていうことになって、まあゲームでやってこうと、まあゲームで勝ったやつがポイント制になって、でまあ最終的にみんなのポイントを奪ったら勝ちみたいなね感じで、そのストーリーは進みながら、一人一人のキャラのまあ格好だもんね、その今起こってる現状のそのトラブル的なものをね、孝太郎と共にこう解決していくっていう感じなんですよ。だからね、見てるとね、結構ガシャガシャするシーンもありますし、なんかある一話だけは、うん、何もなしに終わるっていうね、ただちょっとボケとあれで笑って終わりみたいな感じなシーンもあるんですけどもね、でも全体的トータルで見ると、僕はかなり面白かった作品ですね。そう、感動とかっていうのはあるはあるんですけど、感動よりも面白かったっていう気持ちの方が、うん、なんかホッとした感じでね見れるんで、なかなかいい作品だと思いますよ。うん、六条馬の侵略者でね、オープニングエンディングもね、なかなか面白いですね。エンディングだったっけな、ちょっと昭和臭いエンディングだったんで、うん、まあ歌ってる方はもう可愛らしい感じなんですけども、なんかね、音程とかね、そういう感じがね、昭和臭かったっすなかなかいいですよ。だから昭和曲が好きな方はちょっと聞いてみて、どういう感じに浸るのか、いいんじゃないでしょうか。うん、まあそんなこんなでですね、まあ今回はこう簡単にね、六条馬の侵略者のね、アニメの感想を言った感じなんですけどもね、まあ結構ね、記憶がアバウトすぎてね、今話した内容はもうほとんど冒頭の、感じですかね。だからまあ一話見ればだいたい俺の言った内容で終わると思うんですけどもね、まあそこからハマっていただいて、まあ全話見た方はね、ぜひ見ていただいて、1話でまあだいたい決まるかな、うん、好きか嫌いかっていう感じ、まあ見れるか見れないかっていう感じなんですけど、うん、まあそこからね、続いてラストまで見ていただければ、まあその俺が言ったその全部つながるよっていう内容が理解できると思うんでね、ただまあすごい僕は面白い、その笑いながら見れるっていう感じなんで、ネガティブになる内容は一切ないんで、まあなかなかいい作品ですよ。うん、まあそんな感じですねはい、ちょっと中途半端な説明になってしまったんですけど、まあ感想なんでね、僕のやってるのは感想なんで、あくまで感想なんでね、そのこのアニメの攻略法じゃないんでねまあ詳しく知りたい方は、もう多分 YouTube でアップされてると思うんで、うん、時間がある方とかね、ちょっと暇つぶしになんかないかなって思ってる方はね、まあ見るその手助けになればいいかなという感じでね、やらせていただいてるんで、はい。でまあここからちょっとね、ゲームの話になるんですけども、まあさっき言ったね、その最近やり始めたゲームがあるんですっていうことなんですけどね、アバベルオンラインっていうゲームをね、またインストールしてるの。そう、オンラインなんで、もう常にいろんな人がその入ってるんですよ。であるじゃないですか、そのオンライン系って、その、まあ、混雑する部屋があったりとか、まあ人がいない、だから1から20までその入れる部屋があるんですよ。でまあ大体いつも1はマックス多いんです、ね、うん。でまあ僕はわりかしその人がいないところ行くんですよね。うん、その重くなるんで人が多い、まあコンフィグでいろいろ設定はできるんですけど、やっぱ人見たいし、どういうなんか武器持ってんだろうとかどういう感じの人なんだろうとかって見たいんで、人はまあ設定してるんですけども、でまあ、快適の方だいたい20とか下の方ですよね。そこ入ればだいたい人いないんで、人いないというかもうそのゼロではないですけど、混雑はしてない、うん、でまあそんな中でね始めて、でもね始めたきっかけがね、マックス村井なんですよ、うん、で僕がねいつもそのモンストとかパズドラのね、まあ、攻略なのかわかんないですけどね、あれを動画をねアップしてるのを見てるんですけども、でまあその中の枠の中でアバベルっていうのがなんかやってるんですよ。愛高橋くんとマミルトンとブリダイコンとマックス村井4人でなんかゼロからまたスタートしたっていうね感じのを見てて、で このレベルで、しかもなんかその放送撮影してる時にしかアバベルはやんないみたいなこと言ってたんで、レベルは全然そんな進んでないですよね。うん、なんか30まではその自分のそのやりたい、なんかいろいろ種類があって、うん、まあ剣士だのマジシャンだのなんか回復系だのっていろいろあるんですけどもね、うん、なんか30まではそれがいろいろ交換できてなんかやれるみたいで、でまあその時に僕が見てたのはその31になっちゃうと固定になっちゃうんで、それ前で30前でなんかずっといろんなものを試してるっていう動画を見たんですけどもね、あこれだったら俺もやれそうだなっていうね。あのオンライン系とかそのなんかよくあるじゃないですか、あのドラネス、うん、PC 版の、うん、僕あれすっごい苦手なんですよ。 PC あのなんつうのキーボードを使って動かすっていうのがすごい苦手で、でまあ連れからそれは誘われた内容なんですけども、うん、でまあコントローラーでやればいいじゃんみたいな、ね、コントローラーの設定もめんどくさくて、なんかしかも技のあの入力数がすっげえめっちゃいろいろあるんですよ。あーこれ俺向いてねえわーと思って、もう俺が得意なのはもうボタンでポチポチ押すだけ、ポンポンポンみたいな、うん、そのレベルが一番好きで、まあ、時間も取られないし、うん、で他ごとやりながらもできるから、まあ、一番良かったんですけどね。まあ、そんな中で今回そのアバベルっていうのがねちょっと違うんですよね。完全にその RPG なんでね、もうずっとやればやるほどっていう感じなんで、ね、時間がいくらあっても足りないぐらいの感じなんですけどね。まあ、それにちょっとトライして、まあでも時間はわりかし決めてて1時間2時間でやめとこうと思って、うん、まあもしくは1レベル上がったら1日終了みたいなね、うん、まあ縛りじゃないですけど、うん、まあそういう感じで決めとかないとキリがないんで、もういつまでもやれちゃうんでね、さすがにそれだと他ごとが一切できなくなるんで、まあそんな感じで自分の中で決めてやってるんでね、面白いですね。あれ以外に本当あのモンハンやられてる方かな、うん、だと多分理解できると思うんですけどね。まあそんな感じですよね。武器を鍛錬して強くしたりとか、あとなんかオークションがあるんでね、そこで武器いいのを手に入れたりとかね。あとまあやっぱね課金なんでね、すごいいいのはガチャでやっぱあるんですよ。通常では手に入らないような。であとなんかおしゃれみたいな感じで着替えさせて、なんかその街を歩くときはね、うん、俺どうだみたいなね、うん、課金ガチャだぜみたいな。うん、手に入れたんだぜみたいな感じでこうみんな見せびらかしてるんですけどもね、まあ、でもやっぱかっこいいなと思うんですよ。中にはねなんか着ぐるみみたいなのを着てすっごい可愛いキャラもいるんですけどね、ただね俺気になるのはね、いつも女性をこう見るとね、こいつネカマかそれともはたまた本物の女性がやってるのかってすごい気になるんですよね。まあでもああいうゲームやってる方って大体ネカマが多いのかなって思ってるんで、まあ、だから俺は女性として見てないんですけども、女性のそのキャラクターか男性のキャラクターかを選ぶんですけども、大体その最初の時は多分男性でみんな行くと思うんですよ。で、まあ、2巡3巡とこう、まあ、多分レベルもう一個キャラが作れるんですけど、まあ、そこで多分サブキャラで女性を選択したりしてる方が多いんではないでしょうかね。うん、だから僕はねもう女性として見ないんです。全て男として見るっていう、まあ、ただしその中で女性がいた場合はごめんなさいって申し訳ないですっていう感じでやってるんですけどもね。まあ、今のところまだねレベル今38になったところで、まあ、始めてまだ1週間も経ってないぐらいかな。先週1週間ぐらい経ったか。うん、始めてまだ38なんですけども、なんかねやっぱね、まあ、意外にねソロで、うん、淡々と進めれるっていう感じでね、まあ、武器とかね強化したりとかそのオークションでゲットをうまいことね金額を抑えてゲットすれば、うん、ボスとかもわりかし戦えますし、で何よりもね ありがたいのはその結構ですね、そのオンラインなんでいろんな他の知らない人たちがいるんですけど、その人たちもね結構攻撃をしてくださってね倒してくれるんですよ。なんでねやべえやられそうってなってもみんながそのわーって来て倒してくれたりとか、中にはまあ回復をしてってくれるすごい優しい方がいるんで、あなんだこれすげえありがてえと思って、これなら別にソロでもいけるじゃんと思って、うん、やってるんですもんね。だから違うねレベルの低い階層でちょっと素材集めしてるときはそのやられそうになってる子を見ては僕もこう助けるんですけどね、その全部倒しちゃうと、まあ、彼の経験値が減っちゃうんで、まあ、ある程度倒せるとこまでポンポンポンってこうやって攻撃を食らわしてどっか去ってくるんですけど、なかなかいいですよね。協力プレイではないですけどね、うん、すごい楽しくやらせてもらって、ちょっとねそれでハマっちゃってるんですよね。じゃあモンハンやれよって感じなんですけど、モンハンとはちょっと違うんですよね。うん、 似たようなもんだと思うんですけどね、僕は今このアバベルの方をちょっと力入れて楽しもうかなと思って、いますね。まあ他にもね、今通常のねモンストとかいろいろやってるんですけど、あのモンストなんかはね、この間ガチャがね、あの安倍の生命の種類のガチャですよね。でなんかね、わび石が結構来たんですよ。33個ぐらい、来て、うお、なんでこんな増えたんだ、まあいいやーってラッキーって感じでやってるって。でガチャを2回引いたんですよ。で1回目はもう安定の星4だったんですけど、2回目で来たんですよ、星5の、生命のなんだったっけな、あの式神か、出雲が出たんですよ。ウィーっつってね。でそこでレベルマックスにして進化して、でさらにレベルマックスにしたんですけども、もうなんかでも評価見るとあんまり使い道がないみたいな感じなんですけどもね。まあでも可愛らしいんでいいかなっていう感じで使ってるんですけども、まあそんな感じでモンストはね、ちょっとキャラをもらった取ったっていう話なんですけどね。でパズドラが来ましたよね、ゼウス&ヘラ、すげえ強えんすよ。みんな覚醒した状態のやつらが現れて、ダンジョンは俺何コンしたかな、5コンぐらいしたんですよダサいっしょダサいんすよ、でも無理っすもん俺、パズル力ないし。でしかも普通みんな行くって言ったら、なんかホルスやらサクヤやらね、5属性同時攻撃で5倍とか、なんかそういう強いキャラ使うじゃないですか、俺バカなんでね、アカソニアの297でいけると思って行っちゃったんですよね、でフレンドも297のソニアなんですけど、絶対弱えじゃんって感じなんですよ。その 2.5 なんでね、 HP は増えるんですけど、 2.5の火力でいけるわけがねえと思ってたんですけど、まあ案の定いけなかったんですけどね。まあでも5コンで収まったってことは、まあ、道中うまくやれたのかなっていう感じ。ボスで5コンしたんですけど、あでも道中でも何コンかしたか、5コンで終わってねえな。そしたら5コン以上いってますね。嘘ついてました。5コン以上いってます。道中で何回かなって、で、ボス戦で結構、5コンぐらいはやったんで、まあ、やばいぐらい強かったっすね。本当に。でも、まあ、なんとか倒して1体ゲットしまして、で、究極進化っすよね。で、僕は、ね、ゼウスは前取ってて、もう、究極進化までしてたんで、であと、王妃ヘラも究極進化まで持ってってたんで、あとダークゼウスだけがなかったんです。であと紫の宝玉もなくて、で黄色の宝玉は持ってたんですよ。でどうしようこれ、ダークゼウスはすぐできるなと思ったんですけど、紫の宝玉ランダムだしな、出にくいしな、どうしようみたいな感じで、でたまたま絆ガチャがね、進化素材専用のガチャがあって、で10回あったんで引いたんですよ。そしたらポーンと紫が出て、シャーッと思って、でまああとはダークゼウスを作るだけだみたいな感じで、でダークゼウスはちょっとデビリットがなかったんで、金曜日まで放置してたんですけど、ね、でまあ金曜日来て速攻で2体落として、1体持ってたんですよ。で2体落として3体ですよね。で3体とチョキメーター2体でまあ合成してダークゼウスを速攻作って、で降臨した時にゼウス&ヘラーね倒して、速攻で進化させて、でレベルマックスまで持ってたと感じでしたね。だから結構それの素材集めとか合わせて3日ぐらいですかね、で終わったんで、あ結構早めにできたなって。逆に前の降臨のソニアグランがまだできてませんね。ゼログとかも絶対無理だしと思って本当に。だからなんか今回のゼウス&ヘラの素材は優しい方だと思います、前回のねソニアグランに比べれば。まあでもソニアグランは結構強いですからね、まあホルス並みのあれじゃないですか、強さじゃないですか、それ以上かもしれないですね。降臨のモンスターなのにガチャゲンを超えるっていうねまあその感じでね、パズドラモンスターそういう感じでやってました。あとブレサガ、フェアリーテールブレイブサガ、こちらの方も降臨初代メビウス、あれがね僕すごい欲しかった。前の降臨の時になんか何だか持ってる人がいて、それ見てうわすっげえ可愛いな、で俺フェアリーテール見てるって言ったじゃないですか、見てる、今も見てるんですよ2期を。フェアリーテールのねそのアニメ版のね初代がすっげえ可愛いんですよ。なんかあれのぬいぐるみないんですかね、俺すっげえ欲しいんですけど、まあ、家にでかいスティッチがいるんでね、ちょっと世代交代っていうことしてもいいかなっていう感じなんですけど、めっちゃ可愛いっす。喋り方も可愛いし性格も可愛いですよね。 まあそんだけなんですけども、はい。でまあそれの降臨キャラがあって、でなかなか落ちねえんですよね、これ。確率どうなのかわかんないですけど、まあ初級、中級、上級、超級っていうのがあるんですけど、超級なんか絶対無理なんですよ。あ、すいません。うん。あのね、超級がね、確か、なんだ、最低レベルでも70以上はいるみたいな感じだったんで、で僕まだ30いくつなんですよ。絶対戦えないと思って。でも上級でも、ワンコン、2コンしてやっとこさんですよ。それが強いんですよ。なんだこれっていうね、これゲームかっていうぐらいなんですけど、まあそれを10回以上繰り返して、でようやく一体落ちたんです。でまああのカラバリっつってね、ちょっとバリエーションの違うキャラじゃない服装なんですけども、うん、まあそれの初代が落ちて、よっしゃーって感じでね、まあこっから星6まで育てようかなっていう感じなんですけども、でもまあこの前はね、あのゼレフは星6までね見事できたんで、まああのやっぱ重心玉じゃないですけど、なんかあの進化素材のね玉がね、なかなかゲットできないんで、みんな苦戦してると思うんですけどね。まあ僕はあのガチャをしたら1個もらえるっていうね、10連ガチャをしたら1個もらえるっていうやつでね、まあ8回ぐらい回したんで、まあ8個ぐらい持ってて、で、あの、最終進化はね、5個使うんですよ。ふざけてるでしょ。5個っすよ。まあ、1個でいいんじゃねえのっていう感じなんですけど、うん、まあね、5個使って進化をした。まあ、初代をするとまたあと残り何個足んねえんだ、俺2個ぐらい足んないんでね、またどうにかしてゲットしないといけないんですけどね、まあ、こちらの方もやっていこうかなと思います。はい、ということでね、まあ他にもねいろいろゲームやってるんですけどもね、まあスクストもね、ちょっとあのスクール&ストライカーズかの方もまあまあログインぐらいはしてるって感じなんですけどもね、まあ、正月で止まってんの。正月なんか着物のなんつうの服装のアイテムが手に入ったんで、まあ、みんなそれにしあの着替えさせてそのまま放置みたいなね感じなんですよ。でもこの前なんかランクがね、バトル系のランクが上がったんで、ね、F ランクまで上がったんかな、まあそんだけなんで、まあ、大したことはないんですけども、うん、では最近の俺がやってたゲーム、古いやつはほとんどログインで終わってるって感じで、まあ、メインでやってるのは SAO のコードレジスターと、アバベルオンラインとモンストパズドラっていう感じですかね。まあブレサガとブレイブフロンティアはあのログインして、うん、オープを集めてるっていう感じぐらいですかね。あとアイテムを集めてるっていう感じで終わってるんですね。うん、まあね、ゲームが増えるとやっぱこうなっちゃうんでね、どれかが犠牲になるというか、まあ、全部すべて効率よく回せれればいいんですけどね、まあやっぱ平日はやっぱ仕事してるんで時間がやっぱ限られてくるっていうことが多いんでね、まあ、この土日はねもうひたすらやりまくるって感じなんでね、まあ、家からほとんど出てないんですけどもね、まあただこの収録が終わった後はちょっと買い物に行かないと、ご飯がないということでね、まあ、米は炊けばいいんですけどね、おかずがないんでね買いに行かない。毎週こういう時期に買いに行って1週間分をほぼ買っておくんですよ。うん、でまあ腐りそうなもんは月火水あたりで食べるんですけど、まあ水木金かなぐらいになるとちょっと賞味期限が切れない長物の真空パック状態のものをねちゃちゃっと作って食べるって感じなんですね。ただね、まあご飯はねちょっと大盛りに作って大好きなね卵かけご飯をねメインで、おかずほんといらないですよ。卵かけご飯が俺の中でおかずなんでねすっげえうまいですから。この前も紹介した紹介というかね話した醤油、うん、卵に使う醤油っていうのがあるんでね、まあ、それをわざわざちょっと高いですよ、高いですけど買ってやってる。でもうまいんですよね。まあ、今日はねちょっと卵とその卵だけだったんでね、いつもちょっとネギを買おうかなとね、薬味としてまた味が違ってうまいんじゃないかなと思うんですけどね、今日の晩飯が楽しみですね腹減ってきたっていう感じなんですけど、はい、どうでもいいねその話は。ということでね、まあ今週までちょっとグダグダ感がありましたけども、六条馬の侵略者というアニメの感想と、最近普段始めたゲーム、いろんな、ゲーム試してるんですけどね、まあ、その中でアパベルがまたちょっとハマりだした、またちょっとっていうかね、新しいゲームでハマったっていうね、まあモンハンみたいなね、オンラインゲームやってるんですけども。まあ、全然知らないです。モンハン自体も全然わかんなくて内容が。でもこれ自体も全然わかってないんですけどね。まあ周りはね、モンハンとか言って、ちょっとまあ去年とか落としてすごい大人気じゃないですか。もっと前から大人気だと思うんですけど、まあ周りのね、話をして、そのゲーム好きな人は大体モンハンっていう人が多いんでね。まあ だからといって僕はそんなに夢中にはならなかったんですけども、やってもなかったんで、うん、だから一狩り行こうぜって言われても何それっていう、ね、状態だったんですけども、まあ、今回はねそういう似たようなオンラインゲームでアバベルオンラインっていうのは、ね、まあ、スマホのアプリなんでね、どこでも持ち運べるんですごい快適にやらせてもらう、まあ、Wi-Fi さえ飛んでればいいんじゃないかな、まあ、Wi-Fi じゃなくてもできるかな、うん、っていうゲームのねお話をさせていただきました。はい、まあ、来週もねちゃんと多分アップはできると思うんですけども、まあ、ちょっとアニメの方がね本当にね古いのになるとちょっと僕の記憶をたどるのにも限界がありましてあのね説明が困難な時があるんですよ。まあ、ちょっとYahoo とかのねウィキで見ながらやらせてもらってる時もあるんですけどもね、うん、なるべく自分の記憶の感想でいきたいなっていうことで、まあ頑張ってるんですけどもね、うん、もしかしたらその最近のアニメの紹介にもな、紹介というか感想にもなってしまうとは思うんですけどもね、まあ、そこはねぬるく見て聞いていただければねすごいありがたいなと思いますんで、はい、次回もお楽しみに、していただければいいかなと思います。はい、それでは今週も、この辺でさようなら。